いらじ
2019年の〇〇ベスト3。
イエーイ。
ということで2020年のね、まあ、1月の8日になりましたから、はい、まあ、そろそろね2019年をこう俯瞰してね、まあ振り返れる時間になったんじゃないかなと、
はい
はいはい、思いますんで ね、
そうですね。
やっぱりもう映画の、まあ、肉汁さんはね別に映画に絞ってるねポッドキャストではないと思うんですけど、はい、まあまあ、僕ら結構ね映画のことばっかりねドイラジオやってるので、うんうん、まあたまにはね映画以外のなんかこうベスト3みたいなの紹介してもいいんじゃないかなみたいな感じのがありますんでね、うん、まあ交互にね一人ずつこう、うん、2019年のベスト何〇〇ベスト3みたいなね感じで好きなカテゴライズで、あ、何か好きに言ってください、
うん、映画のなんかでもいいん
じゃ、ね、あでも構わないです、映画でももちろん構わないですよ、もちろん、はい、うん、ということで先にじゃあマリッペね、ドイラジからお一人お願いします、うん、
私の、2019年のベスト3どうしようかなと思ったんですけど、うん、あのなんか結構映画より漫画をよく読んだ年だったなっていうのがあったので、ね、2019年ですね、うん、読み始めた漫画で面白かったものをベスト3にしました、うん、
なるほど、
はい、ということで、第3位、ランウェイで笑ってっていう、講談社のコミックで、猪谷言葉さんっていう人が書かれてるやつなんですけど、うん、まだ、ティーンの、モデルさんとあと、まあ、あの洋服を作るのが趣味な男の子、うん、2人がこういろいろ成長していくっていうような物語なんですけど、結構洋服の生地の知識だとかなんかその実際になんだろう服を作っていく過程の話だとか、うん、実際にそのランウェイでどういうことが行われてるのかっていうこととかも事細かに載せられててすごく面白い。
ランウェイって何？ファッションショーのあの、
そうですね、うん、ファッションショーの歩くところみたいなやつですね、
はいはい、
でああいうそうですねちょっと詳しくはないんですけども、うん、なんかいろいろ載ってるのが面白いなと思いながら、うん、まあどちらかというとスポコンに近いようなみんなどんどんこう切磋琢磨して能力上げていく系の漫画ですね。
何巻出てるんですか？
今8巻ぐらいですかね。まだ続いてるんですけど、
追いやすい、
追いやすいです、
うん、
面白いです、あっという間に読めます、う
ん、なるほど、
ということで、はい、
あれ今調べたら14巻まで出て
る。え、あれそんな出てる？もっと私っ嘘つきましたね。
ちょっと
今13巻もまで持ってましたね。
持ってた？
何どうしたどうしたどうした
8巻ぐらい
だったんですけど、
ね、8巻がいい巻なのかもしれない。
観光ペースがめちゃくちゃ早いです、ね、うん、1巻が2017年って書いてあったんで、
うん、
え
早
っ。じゃあもう2年ぐらいで何十何冊出て
ること、えどういうこと、
失礼しました。
えどういうこと、2ヶ月に1冊みたいな、
結構早い感じはしますね。
え、機械が…週刊連載
週刊連載
週刊連載
でもそんな
全然違う。
ワンピースだって3ヶ月とかじゃないの、う
ん
う
ん、週刊でもかなりページ数稼がないと、こんな、
う
ん、ペースでは
分かんないです。なんか
もうあれかな、書き溜めてた、もうすでに。
ネットフリックス形式、
そういうのない？ネットフリックス形式
全部取り終わったから出すみたいな
失礼しました、はい、いろいろちょっと適当なこともしましたが、
でも完結はしてないですか？
まだ完結してないです。はい、
連載中、
すごく面白いです、
うん、
ということで、第2位が本当に、12月になって読み出した漫画なんですけど、
最近ですね、う
ん、これはガワラさんに勧められて、
あらあれ
読んだんですけど、鬼滅の刃ですね。
ああ、
今話題の。なんかそこになんか箱がある。
鬼滅の刃1、2巻どうぞご自由にお取りください
って書いてある。
河原さん宅にはそういうボックスがあります。
でこの 1,2 巻を持ち帰り、はい、その2日後には最新巻まで読んだ、はい、いやめっちゃ面白い、
まんまがすごい、
まんまと買いましたよね、うん、電子で、はい、とっても面白いです。んなんか一応まあその鬼が出てくるような物語で、一応世界線としてはその鬼がいるっていうのがこうベーシックに知られてるわけじゃないんですけど、うん、主人公の男の子が家族が鬼に食われてしまうっていうところから始まって、うん、それで、鬼を倒すような仕事をしていこうっていう話になっていくような物語ですね、うんうん、はい、
今すごいですよね本当に、うん、もう、ね、
まあ、うん、去年ちょうどアニメ化した、
まあ、それも話題になって、
だからなんかね全体的にも今年を代表するみたいな、
あ、去年ね、2019年を
、うん、でなんか売り上げもなんかワンピース超えたとかのニュースもなったしね、
うん、だってブックオフ行ってもすいませんね、ブックオフとかにブックオフとかにもうないんですよね、
うん、
あ、手放さない、
うん、
手放し、あ、
だから今ちょうどだから多分売れちゃうんじゃないですかね、
うん、
ブックオフ基準っていうね、
なんか河原さんに聞いたところによるとね、ね、まあ、今年なんかねアニメやる大の大冒険ってあるんですけどね、
お、
まあ、またね復活する、あれっぽいみたいなこと聞いたんですけどね、 あのマリペに聞いてもしょうがないね。マリペ大の大冒険知るわけがない。
知らないですね。
まあ大の大冒険ね。
鬼滅の刃ご存知ですか？
あ、鬼滅読んでないんですよ。だから読もう読もうと思いながら、あ、じゃあ持ってきます。
一二巻だけいっぱいあるこのボックスってのは何なんですか一体？
これ不況用です
。不況用ボックス。
本当ですか？大丈夫ですか？なんかイリーガルな。
あ、本当です。まあ、河原さんはやっぱあのその紙の本で。あの作者に貢献したいという思いを持っているということですね。はい、
はい、
本当の布教用なんですか？
はい、あの布教したいんですけど僕アニメ版はすごい嫌いなので。
あら、そうですか。
はい、DVD とか買いたくないので
原作の方が良いと。
はい、はい、
なるほど。あ、
電子で買ってもお金は入ります。
うん、電子でもね、
どちらでもありがたいですよ。
はい、
うん、還元率
還元率ね、還元率、はい、
それもありがたい。
布教的には物語
シェアができるというね、うん、ところですね。さあ、
はい、
お願いします。
で、第1位がスパイファミリー、ジャンププラスでやってる、あの漫画なんですけど、一応単行本も 1,2 巻まで出てますね。でこれが、まあ、割とコメディーものなんですけど、スパイが主人公で、でちょっとそのミッションをやっていく上でその家族を作らなきゃいけない、奥さんと、あと、まあ、一番重要なのが子供をあの学校に入れて、その学校にいる子供の親御さんのところをいろいろちょっと調べたいっていうところから家族になるっていう話なんですね。でこの家族になってる、女性、あの奥さんの役の女性が殺し屋で、実は殺し屋で、で子供自体はエスパーだっていうのが、でそれがみんなそれぞれが自分がそういうもの能力を持ってるとか、そういう仕事をしてるっていうことをそれぞれ隠しながら、
家族感も、
そうです。で子供自体はよくは分かってないけどエスパーだから、あのなんか怖いこと言ってるぞとか、この人スパイなんだみたいなことが分かりながら家族にはなるんですけど、っていう形で家族
テレパシー的なものがあるからだ。
で結構コメディ調で、あの進んでいくんですけど、すごくテンポが良くて面白い。
なんかちょっとアメリカのドラマあので似たような設定のやつとかたまにあるあのアメリカンズとか、そんなやつですよね。確かソ連のスパイがアメリカで家族を作ってどうこうみたいな、なんかちょっとそれを彷彿とさせますけど、
でもエスパーとか
さ、ね、ちょっといいですよね、なんかそこが
だジャンルミックスっていうの
すげえミックスされていっぱい、
いやすごい面白いですね。
面白そうですね。
面白そう、
面白そう。
エスパーの女の子が結構可愛らしい感じで、それ学校でちょっと日常でなんかこうちょっとしたなんかほんわかした物語も進みつつ、どんどんエピソードが進んでいくので、なかなか良いですね。
なるほど、
はい、
知らない漫画いっぱいありますね。
ジャンプラスのアプリを入れていただければ1話から読めますので。
あ、もう1話から読めるんだ。
読めます、読めます。多分日を待てばジュングリは見れるので。
そうなんだ。
これも結構人気ですね。今結構本屋さんとかだと特集してる本屋とかあったりとかしますね。
スパイファミリー、
うん、
私は紙でも買いましたね。繰り返し読みたいから、ね、
電子で買って紙で買って、
いや電子では買ってないんですけど、そっちはどっちかしか買わないんですけど、
アプリでタダで読めるからね。
無料で読めるってこと
だ。最初そうなんです。でそれで読んでて面白いから紙でも買います。
現代的なやっぱコミックの追いかけ方ってやっぱいろいろありますね。なんか今2020年でようやく気づくというね。結構前からそうなんだろうけどね。
そのままがすごい2020年男編1位なんですね。すげえ、
うん、ウェブ連載の方がうちにはいますんで。
あ、そうですね、
ウェブ連載そうですけど、どっち読んでこっち買う、あ、なんか紙後買いでとか、
ああそういう
所有するということに対する、はいはいはい、なんかそのアプローチの仕方がなんか違うん
ですよね。はいはいはい、そうね、
なんか変な話なんですけど、紙でこう販売するのがベーシックな、なんかこう、いわゆる普通のジャンプの本誌だとかっていうのに載ってるやつは電子で買いたがるんですけど、なんか電子でなんか読めるような漫画を紙で買いたがるとこがあって、
なるほど、なんか特別性みたいのが欲しいんですかね。
まあ、そういうのもありますし、多分電子で読んでるやつってちょっとやっぱ読みにくいと思ってるとことかもあって、紙で欲しいなって、続きざまで読みたいっていうのがあるんで、
あえてレコードで買うみたいな。
もうそういう時代ですね。
ジャンププラスとかってあのスマホの 1ページ見開きで読めないので、
あ、なるほど、
そうそうそうそう、だからそれで読みにくいってのある、
確かにね、だって作者とか絶対、
うん、
そういう見開きとかは想定してページ作ったりするとこはね、
うん、
必ずあるはずですから、
う
ん、
たまにあの2ページにまたがってもう一めちゃくちゃ特大1個まで書いてるページとか、うんうん、こうペラッペラってこう半分ずつ見るっていう、あ、謎の読み方
になる、何の意味もないやつ
それは確かに、ね、
半減か どうにかして改善できないものかなって読みながらいつも思います
ね。パソコンのブラウザと横長だから見開きで読めたりしますけど、スマホだとどうしても、
そうですね、あとまあ電池がいらないっていうね、紙はね、
確かに
それはいいとこなんですよね、友達にもこう
マックカードだと読めないっていうね、ちょっと不利なとこもある、でもいろいろどっちも持とうみたいなね、
うん、どっちもいいところが、
どっちもいいところがある、
いいところもあるし悪いところもある
ね、さあ
ということで、
はい、ということでマリッペのね、漫画ベストでした、う
ん、はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
まとまりが悪かったですが、
2019年ね、いい年でしたね、
そうですね、
うん、じゃあということで、じゃあマリッペちょっと用事があるということで、
はい、
でも先に、クランクアップです、
はい、ありがとうございます、
今年もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
今年もよろしくお願いしますそんな挨拶する
いやいやいや、つか俺らがしてないよね、
しないよね、確かに
メンバー同士だ
ね、確かにね、だってじゃあ肉地図の方もどなたか教えてください、
はい、はい、レイトです、
あ、レイトさん、
僕が行きます、
はい、
僕はまあいろいろ考えたんですけども、うん、もう何でもありのカテゴリーをね、
もちろん
あると思います。2019年に思い出したものとかにしようかなとかいろいろ思ったんですけど、
いいじゃないですか。
でもちょっとさすがにあなだと思って、ネットフリックスね、みんな大好きネットフリックスですよ。ネットフリックスで2019年に見た、あの2019年に
公開、
配信された作品は、2019年の映画ランキングに入るので、可能性があるので、2019年の作品を外した、2019年にネットフリックスで見た2018年以前の作品っていう。
レイトさんが見た。
僕が見た、のうちのベスト3という。
なるほど。
ので、ちょっと、いきます。
初見ということですね。
初見です。はい、ただですね、一応ちょっと言い訳として言っておきたいんですけども、うん、今年そんな見てない。です。
あ、
て
か映画を
ぶっちゃけ多分 4,5 本見たうちから3本選んでるみたいな世界 で、 、うん、であることと、あとそんな面白くないっす。だからその
その言い訳はすごい予防線ですね。
これから言うのに、
その心の底からこれめちゃくちゃ面白くてみんな見てくださいよってテンションで喋るってよりは、うん、こんなんありましたっていう報告、
うん、
みたいな、
チラシの裏に書いとけ
みたいな。
いやでも聞きたいよね。
をちょっと言っていこうかなと思います。うん、1本目、
はい、
まあ、ベスト3のじゃあ3位、アメリカの息子という作品です。これがブロードウェイの、ミュージカル、ミュージカルじゃないか、劇、ブロードウェイで、なんかやってる劇を、映像で配信して、見れるような形でドラマ化っていうか映像化するというプロジェクト。だからその舞台上で撮ってるわけじゃなくて、ちゃんとセット組んで、ドラマのように撮ってはいるんだけど、体としては別に映画でもなければドラマでもなくって、なんかネットフリックスオリジナルテレビジョンイベントみたいな、よくわかんないカテゴライズに。
観客は入れてる。
入れてないです、入れてないです。
入れてないん
だ。だから本当普通にドラマと一緒なんですけど、ただ、ドラマっていうには、そんな気合入ってないっていうか、
カメラ固定、
いや固定でもないです、固定でもないです、ちゃんと全部ちゃんと演出してドラマとして
リハーサルぐらいの感じ。
いやいやいや、なんて言うんですかね、こう見てもらえると分かるんですけどなんか映画っていうにはそんなに気合入ってないよねっていう感じもありつつ、でもかといってなんていうか再現映像とかなんかそういうものにしてはちゃんと撮りすぎてるってい う、 感じではあるんです。
バランスで、
だったらこれもう固定カメラで撮った方が面白かったんじゃないのっていうくらいなんかその
なるほど
半端にちゃんとドラマとして撮っちゃってる感じではあって、
固定じゃないんだ、
固定じゃないんですよ、結構ちゃんと演出するんですけど、 あと回想シーンとか入ったりとかね、しょっぱなから回想シーン入って結構がっかりするんですけど、ただ面白いんですよ、
うん、
面白いの、うん、どういう話かというと、黒人のお母さんが息子が昨晩から帰ってきてないんですって言って警察署に来ていて、その警察署のなんかその一般人通す用の部屋みたいなところに、入れられて、そこでずっとこう待ってるお母さんが主人公、
うん、
で、白人の若い警官となんか最初喋ってるんですけど、うん、その人は白人で若いっていうことで、そのなんかいわゆるその歴史的なアメリカ国内における黒人っていう 人がどう生きているかみたいなことの背景をちゃんと分かんないから、うん、ちょっと無神経に聞こえるようなことを言っちゃうんですなんか、うん、だから僕結構なんかあの黒人の本とか読みますしみたいな、うん、でいやいやいやお前それさみたいな、うん、でもなんかこの人の世代的にはそれぐらいの感じみたいな人がいたり、うん、その後出てくる、夫が出てくるんですけど夫は今度白人だったりとかして、うん、で白人のエリート FBI 捜査官が、うん黒人の女性との間に、黒人の息子を設けてるんだけど、だから私は差別意識持ってませんよっていう人なんだけ ど、うん、その根っこにあるのって本当に差別心ないっていうものなのみたいな。だからそのアメリカ国内における結構繊細なビビッドななんかこう差別心とか黒人としてアメリカ国内で生きることみたいなのを、うん、そのちょっと立場の違う黒人白人の、うん男女みたいなのとかを、うん、なんかこうはでさ出したり入れたり、まあ、舞台劇なので、うん、出たり入ったりとかしながらその人たちの会話のその議論みたいなのがちょっとずつ繰り広げられて、うん、その会話の中身からだんだんあアメリカ国内で今現在でもやっぱこういう感じなのかなみたいなのが割と見えてくるっていうか、あんまり他の映画でここまでのその生っぽいこと言うことってねえよなっていう、
あダイレクトにそのテーマについては喋って
る喋るみたいなのが面白かった部分。映像作品として面白いかと言ったら別にそういうわけではないっていうことがなんですけど、ただその 本というかまあ話自体の持ってる面白さっていうのはすごいよくて、なんかあとまあワンシチュエーションで人が出たり入ったりしながら議論する話って面白いねやっぱりみたいな、
そうなんですよね、
だからなんかやっぱり舞台劇っぽい感じがありますよね。だから舞台劇ってそういうとこで会話劇になって、うん、大きく起こってることよりそういう会話の中で見えてないところをあぶり出すみたいなあったりするのに近いですよねやっぱね、うんうん、
でその黒人の息子、主人公の息子自体は画面に基本的に出ないんですよ一切、
う
ん、
あそうなの。
そうだから霧島部活辞めるっていうように避ける霧島みたいな感じで、黒人と白人の間に生まれた黒人でも白人でもない少年が何か事件にどうやら巻き込まれたらしいっていうので、それはなんでそもそも起きたことでとかっていうのがこうだんだん掘り下げられていくっていうのは非常にそういう意味ではすごく面白かったです。ただ映像作品としては全然面白くないです。
面白い言ってることが面白いよね、 なんかね、
これでもすごく興味深い作品だったらぜひ見てください。あんまり知られてない気がするのでぜひ見てください。
そうですね、アメリカの息子、
はい、
はい。
続きまして、第2位、天使が眠りにつくとき。
ああ、ね、これ絶対クリックしないタイプのタイトルです、
まずタイトルが面白くないっていう、ね、こととかがあるんですけど、はい、まあ、どういう作品かというと、これどこが舞台なんだっけな、なんか、フランス？スペイン？とか、なんか多分その辺だと思うんですけど、まあ、ヨーロッパのどっかですよ。バカみたいな。まあ、ヨーロッパのどっかですよ。うん、で、まあ、お父さんが主人公で、息子だか娘だか、もうちょっと結構前に見たんで忘れちゃったんですけど、の誕生日会をやってんだけど、その、もう、300、400キロ離れてる土地で仕事をしていて、今日誕生日会だっていうのを覚えてはいるんだけど、仕事で来ていて、結構奥さんに怒られたりとかして、もう今日、まあ、今晩中に帰るからって言って、車を運転し始めたら、まあ疲れがあって、まあ、うとうとしちゃうわけですよ、うん、でうとうとしてたらドンって言って、ちょっと前にまあ、別の場所で、お酒を男の人たちと飲んでたら、ちょっとなんかこうセクハラというか、まあ、ちょっとなんか、いいだろうみたいな感じになっちゃった女の子がそっから逃げてきたっていう子たちが、まあ、真っ暗なこう山道を飛び出してきたせいで引いちゃったらしいと。ただ居眠り運転してたんで本当に引いたのかどうかがまず分かんないんですよ主人公は。
なんか衝撃あったなぐらい。
そうでもボロボロになってんだけど、それが本当に自分がやったことなのかどうかの証拠がいまいち分かんない。でその引いちゃった女の子の友達っていうのがそれを出てきて大騒ぎしてるんだけど、その子も本当に見てるわけではないし、パニックになりすぎちゃっててまともなコミュニケーションが取れない。でもこの子は助けなきゃいけないから救急車を呼べないから、もうとにかく車乗せてまず行こうとかって言って出発するんだけど、その子にはその子から見ると自分は
誘拐されてる、
誘拐していてかつ人を殺したもう激ヤバなおっさんに見えるわけですよ。でだから、言っちゃえばなんかその人をさらってこうどんどんこうやばいことやっていく系の映画で、それの主人公がそのさらわれる側の映画っていっぱいあると思うんですけど、それをさらってる側だと思われた場合の勘違い劇みたいな。
へえ、結構深刻な。
そうめちゃくちゃ深刻なんで、だし別に笑いとかないんですけど。
あ、ないの？
ないんですよ。すげえシリアスな話 で、どんどん話が進んでいけばいくほどすごいイライラさせられるんですよ。もう なんでわかんねえんだよみたいな、うん、でそこまで行ってさ、これ結構ヨーロッパ映画っぽい部分って、ヨーロッパ映画ってバカっぽいくくりですけどっぽい部分っていうのは、この話が最終的にこうすごいフラストレーションがたまる展開が延々ついた後に、うん、ある一点でこうプッツンとなる瞬間があるんですよ、うん、つまりそのもう完全に一線を超えていいよなもうっていう瞬間がパッと出てきて、その瞬間のその、まあ、電話でやり取りをなんかあるやり取りをしていて、その最中に突然それまではすごく良識的ないい人だった主人公が、うん、嘘をつくっていう瞬間があって、その嘘をついた瞬間にあこいつ切れたなっていうのが分かるっていうので、そこがすごく面白い、はい、ただ全体としてはそんな面白くないです。
何なのこの前置きは。
全体としてはそんな、なんかそのハラハラドキドキするって感じでもないし、画面もずっと暗いし、あと女の子がね、あの本当にずっと騒いでんだけどマジで感情移入できないので、そういう意味でなんかあのジャンル映画的な面白さはないんですけども、ただそのプッツンするまでのフラストレーションのたまり方はかなり良かった、うんうん、他の映画であまり見ないタイプっていうか、うんうん、ある意味ジャンル映画をひっくり返した感じの構造になっているので、なんかこうあいいなと思って、僕は結構あの夜中に見るのにちょうど良かったです。
もう一回タイトルいいですか。
天使が眠りにつく時、
天使が眠りにつく時、
はい、
覚えづらいな。
現代もなんか似たような感じだったはずですね。まあなんか宗教一応裏側にはその宗教をしてるというか信仰を最後にしてるかしてないかみたいな。
天使が眠ると、
うん、あの、うんあ誕生日とかの話なので、うん、天使がずっと見守ってくれてるって言うけど、天使もでも眠る時あるよね、うん、みたいな。でさ、眠りについた時って人間ってどう何をするのみたいな。あ、まあそんな話は全然ないんですけど、タイトルだけでしかそんなこと言ってないんですけど、まあはい、そんな感じですね。はい、最後だけまともな映画を言います。一番最後、ジョンベネ殺害事件の真相。
出た。
これ結構多分有名なんで知ってる人もかなり多いと思います。見てる人も結構多いと思います。ジョンベネ殺害事件、
ジョンベ
ネ、真相。ジョンベネちゃん殺害事件って結構有名な事件でね、あのアメリカで起きた、まあ女の子、子役じゃないですけど、なんていうんですかね、あの美少女コンテストみたいなのに多分出てたような、10歳ぐらいでしたっけ、のまあちっちゃい女の子が家で自宅で殺されてたっていう事件が実際にあって、まあ、それを追っていくドキュメンタリーなんですけど、うん、これその家族とかにあの話を聞くんじゃなくって、あの事件をドラマ化するんで、そのオーディションをやりますって言って、その過程を撮っていくんですよ。だからあのお父さん役とかお母さん役とか娘、ジョンベネちゃん役の子たちが来るんだけど、その子たちにインタビューをしてて、あんたこの事件についてどう思うとか、この人ってどうだと思うって聞いていくと、おのおの勝手なこと言ってくるんですよ。いや私はあのこういう役者をやっててこうだと思うから、この人の気持ちも分かるのとか、いろいろ言ってくるんですけど、まだ真相が分かってない事件なので、おのおのの勝手な解釈がこうどんどん続いていくんですよ。で一番最後に、そのじゃあ劇をじゃあドラマ化どんどんしてきました、その、ドラマ化していたした映像と、うん、インタビュー映像、実際の事件みたいなのがこう断片的にどんどん見せられた後に、一番最後に、これネタバレしない方がいいのかな、しない方がいいと思うので言わないんですけど、はい、それまで見せられた映像があるからこそ成立する、うん、結構なんていうんですかね、真相が分かっていない事件について、うん、他人があれこれ考える件っていうか、うん、その真相が分かってない事件というのの視覚化、うん、っていうのが、はい、行われていて、ここ最後のあと、まあ、ラスト3分ぐらいの話なんですけど、そのラスト3分の映像がすごいです。
へえ、なんかすごそうですね、それ。
これはすごいです、普通に。ちゃんと面白いです。
そしたらこれしか見ないぐらい
のこれはちゃんと面白いです、はい。でこの監督がなんか来年公開 の, なんか、あの結構話題作のね、なんて言ったっけな、あのなんか結構政治劇の監督やったりとかして、まあ、結構ここからなんか名前聞くことになりそうな監督だと思うので、まあ、監督の名前今忘れちゃいましたけど、あのあキティグリーンさん、はい、結構多分これが名前聞くことになる気がするので、ぜひ覚えてください。
はい、女性みたいですね、
はい、これすごく面白かったです。あの眉間の方はぜひ。
確かにね、そういうのって、まあ、いろんなことに今置き控えられるというかね、もう当事者じゃない人たちが勝手にね、なんか問題を議論してって、
そうです、
勝手なことをね、
うん
うん、まあ、ない問題を作り上げたりとか、
そう、
分かった気になったりとかってい
ろいろすると
思う。あるよね、
そう、
それに対する
それの視覚化っていうか、
視覚化、
それが本当はどうなのかみたいな。
でそれ見せられた時に結構なんかあってなっちゃうんですよ、やっぱ
やってるみたいな。
そう、
まあ、やりそうだもんね、自分たちもね、
勝
手なこと言ってね。
それはだって映画見て感想言い合ってって、だってね、こう監督がこう思ってますもん、それも同じようなもんですからね。
そうですね、視覚化してるっていうのがすごいなっていう映画で、かなり面白かったですね。すいません、結構長くなっちゃいましたね。
いやいや、
はい、
あの 本当にありがとうございます。
はい、僕のネットフリックスで2019年に見た2018年より前の面白かったやつのランキングですね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ということで、パチパチパチ、うん、というかね、肉地図さんにお話ししていただきたいから用意したコーナーなので、前回ね、ムービーダスをだけ読んでね、書いていただいたっていうのは、これちょっとやっぱ心残りだったわけですよね。
なるほど。
いや、肉中さんやっぱおしゃべりする人たちですから、うん、話聞かずにゲームだけさせて返しちゃったって、
確かに。ただただ高校生相手に、
うん、その
大人げない勝ち方をしてい
く人たち。そうなんですよ。だから、なので今回は、思う存分語っていただきたいなというね、うん、気持ちがあります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、まあ、先にね、マリッペがあれしたんで、じゃあもう一方、
分かりました、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。高島と申します。
はい、高島さん、ありがとうございます。
僕はまあ、ちょこちょこ肉地図の方では言ってるんですけど、うん、僕、怪奇幻想小説っていうジャンルの小説群がすごい好きで、ちょっと今年ですね、川出文庫の方から、はい、復刊されたものが、なんとか怪談集っていうのが復刊されたんですけども、うん、それをちょっと皆さんにこう、怪奇幻想とはどういうものかっていうものを知ってほしくて、ちょっと持ってきました。は
い、
で、まず、ベスト、まあ、一応3つ持ってきたんですけど、まあ、じゃあ1個、最初のやつが、イギリス怪談集って言って、これは、うん、由良公義さんっていう英米文学者の方が編んでるんですけど、うん、はい、まあ、これは、イギリスのオーソドックスなゴーストストーリーみたいなのをもう基本的にまとめてるっていうのが、かなりいい作品になってて、まあ、アルジャーノン・ブラックウッドとか M.R. ジェームズとか、そういう、怪奇幻想の御三家って言われてる人がいるんですけど、
皆さんご存知のぐらいの、
もう皆さんご存知のみたいなで、M.R. ジェームズはあれですね、シーツお化けを開発した人ですね。
そうなの、ハロウィンとかにも出てくる、
そう
ゴーストストーリー
をちゃんと描写したっていうのが、ちょうどこのイギリス怪談集にも出てるんですけど、若者よ口笛吹けば悪いかんっていう作品で、そのシーツお化けを出した人っていうんですけど、まあ、それだったりとか、まあ、ドラキュラの作者のブラム・ストーカーだったりとか、吸血鬼カーミラっていうすごい耽美吸血鬼ものの傑作があるんですけど、それの作者の、レファニュとかが、の作品が載ってて、かなり怪奇幻想小説の、まあ、入門編としてはかなりちょうどいいのがイギリス怪談集になっております。
はい、まあ、イギリスといえばね、
ゴーストストーリー
な
んありますもんね。英国幽霊鬼
とかありますからね。次はね、ハイブローンになってしまうんですけども、次は、ロシア怪談集こちらね、沼野光義先生っていうロシア文学者の人が編んでるんですけれども、はい、これはもうまあ、ロシアの幻想文学ってもうほとんどもうアンソロジーがない状態なので、これ読めばもう一本でロシアの幻想小説全部まとめ買いみたいな感じでちょうどいいんですけど、まあ、まあ、出てる人とかもプーシキンだったり、ドストエフスキーだったり、ツルゲーネフだったり、かなり、まあ、有名どころも載ってるんですけど、はい、まあ、一番のおすすめとしてはチェーホフの黒衣の僧っていう作品があるんですけど、はい、これ本当に怖くて、ある大学生がいるんですけど、それがなんか黒衣の僧が現れて、君にこの人生を売り渡せば全ての全ての知識を君に授けようっていうので、どんどん取引をしていくんですけど、どんどんその大学生が狂っていく様っていうのが本当克明に描かれてて、超怖い作品なんですけど、っていうのが、まあ、刻印の層なんですけど、これもかなりですね、まあ、ロシア怪談集自体多分読んでる人少ないと思うんですけど、まあ、かなりこれも、あとはあれだと映画化されてるやつだと、ゴーゴリの B っていうのがロシア映画で、昔妖婆狩猟の呪いっていう作品があるんですけど、
名前がね、タイトルね、そうなんだ、
そうなんですけど、まあ、その作品とかもバカゴーストストーリーみたいな感じで、やんちゃな新学生がちょっと死んじゃった、祈祷をお願いしますって言われて、いやすいません、ちょっと行きたくないんだけど祈祷やんなきゃいけないって言って、3日間なんとかこう幽霊の出てくる いや館で祈祷をするっていうののなんかドタバタ格闘劇なんですけど、それとかもすごい面白いのでぜひ読んでいって、
ちょっと割とでもトントンも見たことある、
大学でなんか笑い屋敷じゃないけどなんかボロ屋敷みたいなところで、
そうそうそう、ボロ屋敷で、あの最初の前半で、あの おばあさんだと思ってたらすげえ綺麗な、あの幼女に なって、なぜかあの、ま、あの馬乗りになって空を飛ばれるっていう、
絵が浮かばない、
全然わかんない
要素も多い、
そうなんですよ、っていうすごいドタバタあの、ホラーなんですけど、
でもロシアのってこと、
そうロシアの、そうですね、
昔の映画、
昔の絵、多分ねソ連映画で結構合成とか超頑張ってるんだけど、超あのなんて言うんだろう、まあ日本の昔の特撮、怪奇特撮映画みたいな感じのテイストの映画なんですけど、それは、
よく見てましたね、
授業でですか、
授業で、
あ、そういうことか、
なんかあれあれかなと思ったらあれでびっくりしました、
そうですね、結構ロシア文学、あのロシア怪談集はその結構ハイソというか、まあ、あの結構固めの作品が多いので、まあ、結構大学とかであこれ読んだかもっていう人が多いかもしれないです
ね、なるほど、
はい、で最後はですね、一番読みやすい、アメリカ怪談集、
ああでしょうよって
です、ね、アメリカね、これはね本当すごい楽しくて、まあ有名どころだとホーソーンとか、ホーソーンはあのヒモンジっていう、あの作者なんですけど、これ怪奇何も起こってないけどなんか怖いんだよっていう、あの黒いあの牧師さんが出てきて、なぜかあの黒いベールをかけちゃうと、でそれだけの話なんですけど、なぜか怖いっていう、牧師の黒いベールっていう作品とか、あとあのネジの回転でおなじみのヘンリー・ジェームスの作品とか、
今年ドラマ化されますね、
そうですね、でなんかヘンリー・ジェームスのネジの回転、なんかあの聞くところによると、なんかいろんな作品の合わせたやつっていうので、多分この作品とかも入ってくるんじゃないのかなっていうのは、うん、
あのドラマ版の方がですね、そのドラマ、昨年やっていた2019年にやっていた、はい、ホーンティング・オブ・ヒル・ハウスのシーズン2っていうのを作るんですけど、うんうん、まあ、それの原作がネジの回転になりますと言われて、
うんうん、あ、そうなんですか、
はい、
あれどう続きが、
だからそのアンソロジーシリーズとして全く話を変えて、
なるほど、
要するにこう昔の怪奇小説とかの、うん、を原作とした、新規に作られるドラマシリーズっていう形で、これからシリーズを続けていくと、
そしたらなんか無尽蔵に作れそう
ですね、作れます、アメリカンホラーストーリーとか、やっぱ結構たまにそういう作品ありますけど、ね、あのファーゴとかね、
うんうん、
って感じですね、
そうですね、はいはいはい、まあでこれ編んでるのがあの荒俣博士先生って言って、多分あの皆さんだと、ね、あのトリビアの泉とかのあの兵、ね、のおじさんだと思ってるんですけど、あの怪奇小説の分野から言うと本当に大先生で、うんうん、あのこの人がいなければ多分あのクトゥルモノの神話、クトゥル神話とかって多分紹介されてないっていうぐらい、
う
ん
う
ん、
日本に来ないっていう、
日本に来てないっていうので、あの怪奇小説のあのまあ父ではないですけど、あの一番、父親に一番近いなんか偉い人みたいな感じで
伝道師
なんですよね、うん、でまあでこの、 あのアメリカ怪談集すごいいいのは、うん、なんて言うんだろう、アメリカ あの文学史っていうのは結構ゴシック小説の流れっていうのが結構あるんですけど、うんうん、それを引き継ぎつつゴシック小説からパルプマガジンとかあのウィアードテイルズっていうその大衆文学史みたいなのを、うんうん、の作品も結構うまく取り入れてて、なかなかのこれ一冊でアメリカの文学史が分かると言っても過言ではないぐらいの、結構あの幅の広い、あのかなりなんて言うんだろう、バランスの取れた作品集になってて、かなりおすすめですね、
こうね、そうそうたるラブクラフトもいれば、
そうですね、
エドガー・アラン・ポ
ー、ラブクラフトがいるからクトゥルがみたいな、
そうですね、あでもラブクラフトのこの作品で、ね、イマレタ家っていう作品が入ってるんですけど、ぶっちゃけラブクラフトにしても読みづらい方ですね、これに関しては、
もともとただでさえ読みづらい人、
そうですね、あのラブクラフトはすごい読みづらくて、今あの多分草原の方から全集が出てるんですけど、 あ、ね、はい、あれ 1,2 巻結構読みづらいので、
そうですね、
結構4号あたりから挑戦すると結構読みやすいっていう話も、
それいいですね、
もともと全集として出る予定じゃなかったのが、うん、あの全集になっちゃったみたいなんで、結構ラブクラフト後期になってるとちゃんと小説が上手くなってて、
最初下手なやつから順番に
上手くなって、初期作から順番に、そうなんですよ。だから面白いのは初期作も面白いんだけど、後期だとちゃんと読めるようになってきてて、っていう、
ま、毎回ね、俺全集の1巻読み始めて、はい、2本目くらいでもういいわってなっちゃうから、
であの1巻とかインスマウとか入ってるんで、うん、面白いっちゃ面白いんですけど、なかなか敷居が高いんで、4号あたりから読むと、
なるほど、
おすすめですっていうのは結構怪奇小説周りの中ではあるあるなんですけど、
それはちょっと知っといた方がいいですね。
いいですね、
確かに。なのでまあよかったら2020年あの怪奇小説とか読んでみたい人がいたらぜひ読んでくださいっていうランキングでした。面白そう。
アメリカとロシアとイギリ ス、
ね、他にも出てるんですか。
他にもね、ラテンアメリカと中国が出て
る、中国面白そう、
川出から出てるんですか。
川出から出てる、復刊ですね。で中国だとあの中国はあの最後に共産党のあの、うん、文章とか入ってて、もう階段じゃねえじゃんみたいな、
それが怖いみたいな、
それが怖いっていう、すごい面白い内容になってるんで、ぜひぜひおすすめです、はい、ありがとうございました。
面白い、ありがとうございます。
この振れ幅
ね、すごい。やっぱね、ドイラジにはこうなかなかいないね、タイプの怪奇とか幻想とか得意じゃないですからね。
まあ、いや、うちの番組内でも一人だけですよ。特殊特殊。
あ、そうなんですね。はい、いや、だからやっぱそこ、怪奇っていうのがそもそもね、ちょっとくくりが分かんないっちゃ分かんないんですけど。
そうです、うん。日本だと、あれですかね、あの、泉鏡花とか、うん、あと、まあ、江戸川乱歩とか、うん、まあ、結構いますね。
あ、うん、まあ、怪奇小説。
そうですね。あと、なんか最近、あの、東正夫さんっていう人が、うん、あの平成の怪奇小説日本作家限定で、うん、平成にの間に出されたアンソロジーが確か3巻ぐらい出てて、多分それもすごい評判いいので、はい、
とかもある
そうです。そうですね、ありますね。
チェーホフがそういうのを書いてるって知らなかったので、
そうですね、意外と、あ、この人がこれ書いてたんだみたいな
の。チェーホフの銃のチェーホフ。
そうですね。
いや、だからこれはやっぱ得意な人がいないので、やっぱこう知れるっていうのがやっぱね、新しい文化発見って感じで、2020年開かれてきましたね。入門編をまず、だからそうですよね、だからこうドイラジのリスナーからしても、あ、今まで聞いたことない話が急に出てきたっていうところでの入門編教えてくれてんだっていうありがたさが、
ありがとうございます。
これありますね、ありがとうございます。
さあ、
さっきのロシア怪談集の、うん、はいはい、さっきの映画、うん、私最近思い出してそれを見たこと、あれのタイトル知りたいなって聞こうとしてたところだったから、すごいよ、
ベストタイミング、は
い、すごいスピリチュアルな、
そう、スピリチュアル、
確かにそういうのも幻想ですもんね、うん、そう、
ざっくり、
なんかの直感があったとしか考えられない。
そ,
うです、ね、
そりゃだってデビルマン当てるぐらいですから、
そうです、
あ、そう、
何かのファンタジックなこう要素が、
あれもスピリチュアルな、
スピリチュアルが働いてるとしか説明できないですからね、聞いてる側何か論理が発生したように感じないですからね。
そうですね、確かに。あれ、なんか編集でなんかワンターンカットした
カットしたのかなって思われそうですね。うん。そう。わかんないんだけど、こっからこう繋がんないんだけど、みたいなね。なってるかもしれないです。ということで、ちょっとお時間が来ましたので、本日、畑さんがここで、クランクアップです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。ということでね。さあ、2020年。
はい、
最初のガワラさんお願いします。
最初のガワラさん。
はい、僕結構今日はゆるく話しますけど、2019年いろいろ思ったものを3つ紹介します。
はい、
はい、
まあ、ざっくりですね、うん、2019年いろいろ思ったものを3つ、はい、それもカテゴライズしてないじゃないですか。
自由、は
い、で2019年結構ゲームいっぱいやったんで、ーゲームの話しようかなと思うんですけど、いいすね、昨日まであの13騎兵防衛圏っていう、はい、あのロボットが出てくるあの街みたいなゲームをやったんで、はい、それがすごい面白かったんですけど、その後ですね、ちょっとあのネットフリックスであのウィッチャ ー、
はいはい、
ドラマ版を見まして、ちょっとまだあの、はい、ヘンリー・カビル主演ですね、 1話しか見てないんですけど、それがすごい面白かったのでちょっと話しようかなと思います。ウィッチャーってもともとポーランドの小説が、ファンタジー小説が原作で、ゲームが3作出てます。で1は日本語化されてないので僕2と3しかやってないんですけど、まあ、3が日本でも結構バカ売れして、世界だと今シリーズ3000万本だったかな、まあ、販売されているというものすごい人気シリーズで、はい、ポーランドのなんか輸出品の中でもかなり重要なものとして、はい、今政府から支援を受けてるぐらいで、株価もこの数年でなんか16倍とかなったんですかな、
やば、
はい、もっとかもしれないですけど、はい、ぐらい素晴らしい、はい、
予告だけ見るとちょっとなんかジェネリックゲームオブスローンズみたいな、
まあまあその辺はちょっと若干否めないところは見た目としてはあるんですけど、もともとポーランドって、まあ、歴史的にもかなり、まあ、いろいろロシアとかから、いじめられている国なので、ウィッチャーっていうゲームにもかなりすごいダークな雰囲気が、弱い民は本当に搾取されて暴力を受けるみたいな話がベースになっているので、そこがかなりこうドラマでも再現されているところがあって、それがすごい素晴らしいのと、あとヘンリー・カビルがですね、ウィッチャー3僕プレイ時間見たら1ヶ月近くだから、はいはいはい、ワンマンスとか表示されたんで数百時間とかやってると思うんですけど、それをですね、ヘンリー・カビルさん3週やってるらしいので、
いつ、
はい、ので、まあ、かなり再現度高いです、はい、もう主人公ゲラルトさんっていうんですけど、ゲラルトそのままの人がここにいるぞみたいな感じで、そのウィッチャーの魔法を使うタイミングとかもすごい完璧なんですよね。はい、そこはですね、まあ、ゲームに入りやすいし、ゲームやった人もすごく楽しめる作品となっておりますので、ぜひですね、あとはゲーム3からやれば一応ゼロから楽しめるようになってるんですけど、3のさらに前日短ぐらいの小説の話をやってるので、ドラマ見てゲーム3から入るっていうのが多分一番ウィッチャー楽しめる流れかなと思っておりますので。
どんな目的のゲームなんですか？
ちょっと言いづらい、なかなか説明しづらいんですけど、3の場合は義理の娘というか、はい、まあ、亡国のお姫様を救って育てるっていうところが始まるんですけど、うん、その育てた後にその子が行方不明になっちゃったんで探しに行くというストーリーなんですけど、うん、基本的にはオープンワールドのゲームなので、うん、その、まあ、汚い金持ちとかの頼みを聞くふりをしている弱い人を助けてもいいし、そのまま弱い人をいじめてもいいし、悪い人も弱い人も両方成敗してもいいしと、その合間に怪物退治を受け負ってお金をもらうというようなストーリーとなっています。
選択肢によって村一個なくなったりしますもん
ね。そうですね、はい、
すごい選択ですね、それね、
うん、そうですね、ちょっと裏切ったような選択肢をした人のところに後で行くと首つてたりとかするんで、かなりこう重いストーリーとな
っています。ウィッチャーのウィッチャー魔女のウィッチ
ウィッチですね、はい、なので、まあ、魔法を使うためにいや魔法の薬品とかで体を強化したりとかしているので、目がなんか猫みたいな目になったりとか、髪の色がちょっと変だったりとか、そういう形でちょっと差別されてるところもあるんですけど、まあ、差別されながらもこう一応はその村人たちのために怪物を倒して回るというようなゲームになっております。はい、のでぜひですね、今プレステ4だとすごく安く買えるのと、あと最近スイッチ版が出ましたので、かなりやりやすくなっております、
うん、
はい、はい、うん、僕に言ってくれば先着2名様ぐらいまではちょっとスイッチ版プレゼントします。
どういうことどういうこと、はい、
怖い怖い怖い怖い、
ごめんなさい、これラジオですけど、
ツイッターの DM くれれば、はい、クーポンとか差し上げますんで、はい、
すぐ来ると思いますけどね、
それは合法的なもので大丈夫ですか？
合法的なもの出しますんで、はい、出しますんでね、はい、
最近ガールさん大丈夫かなっていう、なんか、ね、ライブとかやってもなんかね、来たら金増えるみたいな、なんかねイベント開いたりしてる。
まあまあまあまあまあ、はい、
不況のためなら
人はない、
まあやった人はちょっと感想を送ってほしい。
あ、まあそれはそれぐらいはね、はい、ね、はい、感想ぐらいは
どういうお金あるか、すごいなんかあれなんですかね、前澤社長みたいな
持ってる
ちょっと1000億記帳しますみたいな、そういう、
まあまあその1億分の1とかですけどね、はい、
すごいですね、
ゾゾタウンみたいな感じ
ね。ね、前澤社長ね。うん、
はい。ということで、あの、ウィッチャー大変おすすめなので、
ドラマもゲームもおすすめと。
ゲームもおすすめ。
とりあえずドラマ見て、
う
ん、見ましょう。
そうですね。確かに。
はい。
う
ん、はい、ヘンリー・カビルすごくいいですね。
はい。
はい。
はい。で、二つ目が、エピソード9とエピソード1ですね。
うん、なんだなんだ、
お
エピソード9とエピソード1、はい、何を指してるの
か、場合によって戦争が起きますけど、
はい、スターウォーズエピソード9公開されましたね、
公開されましたね、はい、ね、去年末、はい、
で別にこう僕この映画にそんなにこう悪印象を持ってないですけど、うん、はい、うん、エピソード1も公開されましたね、
うん
うんうん、G のレコンギスタイケコアファイター1あっていう、
そっちなんだ、
はい、あのガンダムの最新作、はい、
誰か分かんないよそれ
そのあの2015年14年に深夜にやっていたあの G のレコンゲスタっていう富野監督の最新作を、これ2クールしかなかったんでちょっと駆け足気味だったんですけど、全5作の劇場版として今作り直しているところで、
あの昔のファーストのガンダムの3部作の劇場版みたいな感じってことですか？なんか
そうですね、テレビの基本的な再編集になってます、はい、ただあのそれを 5個やるっていうのは多分今までで一番長いかなってところです ね、はい、ガンダム基本的にはこうスターウォーズの亜流として始まったと思うんですけど、うん、なんだこのところのそのスターウォーズのシリーズとしてのちょっとこう浮き彫りになってきた問題点というか、うん、あのちょっと難しくなってきたところって、うん、実はこうガンダムが先回りして行き詰まってるなっていうところがあってですね、あの特にそのフォースの扱いとかで何でもできるのかよみたいなところは、うんはい、特に最近、はい、ニュータイプの、うん、問題というか、
なるほど、ニュータイプってそんな何でもできる系の、
な最近ね何でもできるような感じな、
あれただ単にちょっと感がいいみたいな、
はい、もともとはあのフォースもニュータイプもそうだったと思うんですけど、うん、その少年があの大人にその操縦技術とかで勝つための設定として、
ああ、ホットレースはね、人間はできないですかね、はい、
本来、うん、生まれたものだったと思うんですけど、うん、まあ、それがこうだんだんだんだん解釈拡大されていってスーパーパワーみたいになってみたいなところが特にあって、うん、で、まあ、ガンダムの場合は、はい、ゼータガンダム以降かなりそのニュータイプっていうところに着目するとその隕石を押し返したりとか、
そんなことできた
の？ あるんです、はい、で最近はあのガンダムユニコーンとかいうやつで、うん、もう本当に拡大解釈されて、もう変形したりするんですね、ニュータイプのパワーが強すぎて、
変形、
変形で人間がですか、
はい、人間が、
あのガンダムが
トランスフォーム
トランスフォームしたりするんですね、変形、
だからもともと変形しないタイプのものも変形させちゃうみたいな、
そうですね、だからそのニュータイプに反応する鉱物みたいなのをフレームに使ってるので、その部分がこう
マジでトランスフォーマーですね、
そうだ、トランスフォーマー、トランスフォーマーですね、
そうそう、みたいな感じになってきているんですけれども、そこに来てあの富野監督が、うん、あの新しくあのガンダムシリーズを始めるってことで、うん、こう G のレコンギスタはすごく注目されたんですけど、これはあの子供のために作りたいと、
そうなんだ、
はい、言って、俺はガンダムで戦争を語るやつは大嫌いなんで死ねえんだろうと言ったんですけど、富野監督がね、まあなんかあの富野監督自身は、うん、まあもうニュータイプとかいうのはこう設定としても捨てていて、うん、もっとそのガンダムの世界から何万年も経った後で、まだ地球に残っている人たちとか、そういうシステムにとらわれている人たちを描いていくというのが G のレコンゲスタなんですね。
あれなんかそのガンダムの世界から何万年も経っている話って前もやってたような気がするんですけど、
そこにたどり着く中間点なのか、もっとその後なのかっていうのはちょっとあんまり、
その後出てくるとまたね、はい、なんか話変わってくるっていう感じも、
まあまあまあまあ、
想像集だから何やったっていい、
何やってもいい、
ジョージ・ルーカスみたいなもん、うん、
はい、まあなんかそういう富野監督が新しい作品をやっているのは、なんかそういうこう「マスター・ウォーズ」とか「ガンダム」とか長く続いてきたシリーズ行き詰まりがあるところで、なんか嬉しいことだなという
思
い
がして、
うん、はい、
もうルーカスの新作なかなか見れないなってなっちゃい
ます、そうですね、だから
言っちゃえばエピソード10ルーカスやりますみたいなことですか、
うん、そうですね、
ああ面白いね、うんうん、
だからそのルーカスはその頭良くて、そのまあビジネス的にも自分で全部掌握してかなりあの自分の好きにできたから、まあワンツースリーでやりきっちゃったのかもしれないんですけど、 それのなんか ある程度コントロールされてる人がいまだにこうな70、80超えても自由にやれてるっていうのはなんかちょっと面白いなみたいなこと思ったりします。はい、
なるほど、
はい、
面白いんですか。
面白いですよ好きな人は面白い
そんな含みでは
い、テレビ版は本当に分かりづらかったんですけど、劇場はかなりこう親切な作りでしたので、だからもう、まあ、アニメっぽくなくってあまりキャラクターの心情がセリフとかから読み取りづらいところがテレビ版はあったんですけど、でちゃんともう何回も見てると分かってくるような感じなんですけど、まあ、劇場版はある程度はセリフでバッと言ってくれるので、 G でこう入門編としてはかなりいいかなと思います。はい、
ガンダムはガンダムなんですよね。
ガンダムですよ、うんうん、まあ、ガンダムって一言も出てこないですけど
そうなの、うん、G も言わないの。
G は言います。 ガンダム的な顔してるやつはみんな G って言われますね、はい、
ゴキブリみたいな、ね、
そっち想像しちゃうな、うん、
はい、ゴジラとかもゼロ年代以降ぐらい劇中でなんか G とか言われて
確かにね、
みんな GG 言い過ぎですよね。
確かに、
まあ G かっこいいですからね、まあ、
モゲラの GG でしたもんね。モビルオペレモバイルオペレーション G、ね、エキスパートローって言われたもんね、
はい、ゴジラ確かそうです。
ゴジラって言えよみたいなね、うん、何でもいいや、まあね、これが2なんですか。
これは2ですね。
あ、9と9と1って言ったのが2つが含まれてたんですね。
はいはい、
なるほど、
ね、なるほど、
はい、3つ目がですね、はい、まあ、ドイラジ映画のポッドキャストなんですけれども、はい、2週間に1回、うん、ドイフェイバリットシングスっていう、はい、映画以外のことを、うん、話すコーナーがあるんですけど、うん、はい、去年僕結構いい仕事したと思いません？
これ僕らにドイラジに尋ねてる、
はいはい、
そうなんですか、おばきさん。
え、どういう、いや、なんなら自分でちょっと語ってもらっても、
は
い、
な
んで言いたいんでしょ、それを。
去年はですね、精霊の森人と、はい、単影ガンダム、はい、あと仮面ライダー
空
が、はい、3つやったんですけど、まあ、僕が満足してるだけなんですけど、はい
河原さんが少年からこう青年時代ぐらいに好きだったものの話ですよね。
そうですね、はい、あ、まあそれね、まあ、同世代の人とか興味ある人聞いてくださいって話なんですけど、そのやるにあたって精霊の森人を前回読み直したんですけど、うん、改めてですね、本当にすごい作品だったのでちょっと皆さん読んでほしいなっていう話なんですけど、うん、結構みんな 1,2精霊の森人って読むのやめちゃったりとかする人が多いと思うんですけど、うんうん、
闇まででね、
はい、後半ソウルの旅人とか、うん、天と地の森人っていうか後半の4冊があるんですけど、そこはですね結構国同士の戦争に入っていきますよみたいな、で実際に戦争が起こってしまうみたいなところを描いていてですね、で、まあ、政治の中枢にいる登場人物と元地べたを張って暮らしているような登場人物両方の視点でこうそういうその流れが描かれるので、うん、今時代にこう読むとよりこう染み入ってくるなというところがありましたので、うん、ちょっとシリーズ途中で終わっちゃってる人はぜひ、まあ、最後まで読んでほしいなっていう、
頑張って、
はい、頑張って読んでほしいです。
いくつまであるんですか。
全部で10冊なので、はい、まあ、2まで読んでたら、まあ、あと5分の4、うん、
頑張って結構長い、はい、
か今年なんかなかったっけ。
あ、今年ですね、2020年鹿の王っていう作品がプロダクション IG でアニメ映画化されるはずなので、
それはどうなんですか、期待していいんですか。
ちょっとわからないですねはい、プロダクション IG はですね、まあ、精霊の森人アニメ版っていう大変なものをやっておりますので、はい、ちょっと僕はあんまり期待しないですね、はい、
はい、サイコパスとかもやってるとこ
かな。
まあいいやね、
攻殻、うん、機動隊とかのですね、
確かに河原さんのね、やっぱドイフェイバリットシングスはやっぱちょっと聞かれる回数とかもね、うん、やっぱ増える、もう要は作品の強度が高かったりね、もうそもそもマジョリティに好かれてるっていうね、うん、もう作品結構多いなと思って、うん、僕もやっぱね自分がこう若い頃に好きだったのをね、まあ、再来週ぐらいにちょっと紹介しようかなと思ってやっぱこう見返したりしてるんですけど、はいはいはい、見返せば見返すと出来が悪いっていうことがよく
よく今見ると
今見ると
これそんなことないよ、
強気には紹介できないっていうので
、そんなこと
ないよ、あまりこうおすすめをしないっていう感じでね、
思い出補正って、ね、結構ありますよね。
そうですね、うん、
見返してもやっぱりすごいっていうのを紹介できてるっていうのは多分ガワラさんのみなのではないかというね感じがしてますね。
でもこたつさん的には僕この間っていうか1年ぐらい前、はい、あのジュマンジ1の方を見返したんですけど、
ああジュマンジ、
あれ思い出補正抜きですごい映画でした。
あジュマンジね、うん、
あなたがね中学校で上映したことで同じ、
ね、絶好した
友人を失う。いやジュマンジはやっぱすごいですよ。ではちょっと怖くてネクストレベル見てないんですけど、
あ僕まだ、
ね、じゃあねあのまたさらに続編をとか、ねうん、言われるとなんかまた違うんじゃねえのかって毎回思っちゃうんですけどね、うん、だからそれはやっぱりスターウォーズ好きの人もね毎回そういうのは感じながら生きてたんだろうなと。
そうですよね。
武木さんだってスターウォーズ好きでしょ。
そうですね、なんか好きっていうか、 なんか特にめちゃくちゃ詳しいってわけじゃないんですけれど、うん、まあ両親からこう聖典のように教え込まれて見てきたんで、
なるほど、
なんか聖書みたいなもんなんですよ、あのこうアメリカ南部に住んでる人たちにおける、う
ん、それなんか聖書え続きあるらしいよみたいな。
そうなんですよね、
えこれ聖書これはなかなかのことが起きてますね。
もう一回キリスト復活しますみたいな。
キリストの墓をもう一回暴いて一回軽く触ってもう一回埋めようかなみたいな。聖外譜それ一回なくしたやつどうやって持ってきたの、あそこはいいんだ別にみたいな、そういうね
っていうね
全部例えですけど、はい、
まあいろいろある、
まあ、まあいろいろあると
っていう感じで、
はい、
じゃあ次は武木さんに行っていきますね。
あ、はい、うまい具合に、
はい、
ですね、僕も今年29歳までの地図よりやってきました金内武樹というものなんですけれど、
はい、
2019年に、うん、の、まあ、あなた的な何かベスト3ってやった時にいろいろ考えたんですけど、うん、なんか、どうしようかなと思って、うん、なんかヒカキンの面白かった動画ベスト3とか、
なるほど、ね、
いやしようかなとかでも、まあ、そんなでも優劣つけるのでもねえかっていうのがあるのと、うん、あとなんか魔女系の書籍ベスト3みたいな絵本とかでね最近ちょっと魔女系調べたりして、
魔女系
調べようかなと思ったんですけど、なんか読む時間もなかったので、やっぱりね2019年といえば今ねまあ超いい流れで入ったんですけど、スターウォーズの、シークエルトリロジー、
なるほど、
789がちょうど終わった年、完結した年ですね、完結した年だったので、まあ2015年末、エピソード7、フォースの覚醒、
あ2015だったのか、
そうですね、まあちょうど4年前ですか、うん、4年前に公開されてから、まあ、この、2019年末このっていうか、まあ、うん、昨年末ですか、うんうん、2019年末の
そうですね、
エピソード9、
はい、
9の本編は除く、
あ
ちょっとネタバレになっちゃうかもしれない、
なるほど、
はい、まだねちょっと熱々の状態なので、なるほど、はい、9の本編は除く、うん、スターウォーズシークエルトリロジー、うん、トリロジー期の僕が個人的に、まあ、大きな意味で取り乱した瞬間、
取り乱した、いいね、
取り乱した、
はい、プレゼンしようかなと思います、うん、金内武樹です。そうですね、まあ、これは本当にあくまで僕の個人体験でのベスト3なので、
うん、そりゃそうですよね、う
ん、知らんない話があるのとスターウォーズ見てない人がこれを聞いてどう思うのかとかは知りません、そんなもの、うん、
はい、
うん、あの特別用語とかもどんどん出てきますので、はい、とあと、スカイウォーカーの夜明け、うん、エピソード9の本編以外のネタバレは含むのでまあ、注意してください、
うんうん、ね、
はい、最後のジェダイのそこをバラすのかよとかでも知らねえよ、
知らねえよってね、
見てない
よ、見てないよ、見てないお前が悪い、はい、
お前が悪い、
はい、じゃあ、第3位からいきます、
はい、
第3位これは、いきなりね2015年末から言ったんですけど、はいはい、これは2014年末だったかなと思います、はい、2014年末、今からもうほんとちょうど5年前
です
か、
うん、
フォースの覚醒第2弾予告編を深夜に見た時、
なるほど、
これがベスト3ですね、これあのフォースの覚醒の第2弾予告編っていうのは、はい、確かね第1弾の予告編がなんかちょっとあのなんだろう、感傷的じゃない感じ、こう、うんうん、砂漠の惑星がこう横からスクロールで映ったら下からあのフィンっていう
フィンが、ね、
あのストームトレーパーの服を着たフィンっていうあの黒人の今回の主人公の一人がブンって出てきて、今回こういうので始まるぜっていうなんか、うん、面白いのかつまんないのかよくわかんねえなみたいな期待と不安をこう呼び起こしたのが第1弾なんですけど、うん、第2弾はもうちょっと感傷的な国編ね、うん、ティーティーティーティーリティーみたいになって、また、円形でこうその謎の砂漠の惑星ですよ、まああれジャクーっていう惑星だったんですけれど、はい、うん、それはまあ見てる我々からするとタトゥーインじゃねえかみたいな、
うん、
まあまだ砂漠っていうだけなのでちょっとわからないんですけど、うん、の広大な景色が映って、うん、そこにちっちゃいこうなんかスピーダーバイクみたいな、うん、左から右にこう走っていくと奥に墜落しても朽ち果てたスーパースターデストロイヤーの残骸があるっていうのから始まる予告編で、まあ一番最後にはハンソロとねチューバッカがこう、うん、チューバッカウェアホームっつってこうあのミレニアムファルコンに入ってくるっていうので、まあファンがすごい大盛り上がりしたっていう、まあ、あの名予告編で、あれですね、インターステラーのマシューマコの日が あのその予告編を見て泣いてるっていうあのコラコラマッシュアップマッド動画みたいなのもすごい流行ったりした予告編なんですけど、それを
あそこピークだったかもしれない。
いやそうや、まあそうだから、まあ、第3位なんですけど、これを僕は確かに2014年の深夜、その頃あのまあ割と多少は映画とか見るようになってたんで、あのまあ肉地蔵始まってないんですけれど、なんかそのまあ今年のランキングとかこうネット上にこう載せたりとか友達とか話すのやりたいなって思ってたんで、あのあれですね、ネブラスカ2人の心をつなぐ旅っていう、こうおじいさん、お父さんと、まあ中年ぐらいの息子で、お父さんがなんかこう軽症に当たりましたっていう嘘 DM みたいなのを真に受け取ったのを、なんか2人でこう車に乗ってネブラスカまで旅をするっていう、あれなん監督なんだっけ、
アレクサンダーペイン
ですね、の当時の最新作をこう DVD で深夜見てまして、うんうん、でまあ、そこにまあうちの実家であのお父さんも帰ってきて、あの子見てんだみたいな感じに、あなったかな、まあ、これちょっと僕の記憶まあで、まあ、それが終わって、まあ、深夜0時ぐらいにこう布団に入ろうとしたところで、まあ、SNS などを見ると予告編が上がってるぞみたいになって、まあ、スマホの画面をこうちょっと、あこの予告編はちゃんと見なきゃ、ちゃんと見るんなら、ね、テレビとか、うん、あのパソコンで見るよって話なんですけど、うん、スマホの画面をこうちゃんとこうくるってこう
向けて
固定して最大でこう解除して横向きにしてこう見て、うわ本当に中ばっかとハンソロも出てくるんだみたいになったっていうのがすごい、なんか、まあ、年末のあの感じとかこう、うん、ネブラスカからの実分の父親からのこう、うん、両親から教わったスターウォーズの最新バージョンの予告だっていう、なんかこう三段活用としてすごい
三段活用
なんかすごい思い出深く残ってます。まだこの頃はすごい幸せだったかな。
そうですね、
てかあそこが一番幸せだった。
まあまあこれはまあいろいろシークエルに関してはね、いろいろ文句とかあるでしょう、人もいるでしょうし、まあ29歳までの地図的にはこの次回列でいうとこのあと、はい、このあとというかこの数日後、エピソード9については撮るので、はい、今ねそのねエピソード9についてめちゃくちゃいろいろ言いたいんですけ ど、ね、それが今ちょっと言えない状態なので、はい、ここでちょっとエピソード9に至るまでの僕の良き思い出、はい、悪き思い出をこう小出しにしておこうかなという、
良きも悪きも含め
て実際はそっちの方がね、はい、早く公開はされ、
うん、そうですね、まあそれよかったら聞いてみてください。
エピソード9回はぜひ聞いてください、はい、
だすでに配信されてます。
喧嘩暴言などが起こるかと思います。
かもしれない、はい、もしかしたらそれが最後の音源になってるか
あれレイトさんと絶交する可能性が能性もあります、ね、はい、
それだけで結構なんか立ち位置が分かってきますね。
まあまあまあ、
まあまあまあまあまあ、
で、あ、じゃあちょっとすみません、長くなっちゃう、はい、第2位、こちら、タイファイターが出てきたスラッシュ出てこなかったっていうのが第2位。これは
ローグワン、
これはい、これは2016年末公開の、ローグワンという、はい、あれですね、あのスピンオフシリーズ、うん、これエピソード3と、うん、エピソード4の前の、うん、まあそのエピソード4、うん、あの1作目のスターウォーズの直前の話ですよっていうローグワンの、うん、についてのものなんですけど、うん、まあ、その2016年末公開ローグワンの、まあ、これも予告編で、まあ、いろいろローグワンこういう映画ですって出てくると、うん、で予告編の終盤こうなんかまあまあ、そのストーリーはよく知らないんで、うん、あこういうところで戦うんだっていろいろ映像見せられるんですけど、なんか高いところにある連絡橋みたいなところを進むこう今回の主人公である生身の主人公ジーン・アーソが、
あれか
こうジーン・アーソがこう正面に進んでいくっていうのと、その連絡橋の空の下の方からタイファイターっていうね、あの帝国軍の
目玉みたいな
丸にこう横にこうなんか平たいこうアンテナみたいなこう羽が2つ両方についた、まあ、スターウォーズ有名なこうビークルがあるんですけど、それが下からビューンって出てくると、うんうん、それでこれを見た瞬間にもとんでもなく興奮して、うん、うわー なんかあれってなんかまあ僕だけかもしれないですけど、なんかこうスターウォーズファンのこれこれこういうのっていうのをこう、うん、まさに表したシーンだったんですよ。で、うん、ちょっとあの話が戻っちゃうんですけど、そもそもスターウォーズエピソード7フォースの覚醒、うん、すいません、スターウォーズ詳しくない人には何のこっちゃって話かもしれないですけど、はい、エピソード7の時点で、フィンっていう人とポーダメロンっていう人が、はい、一応フィンは、ファーストオーダーって、まあ、悪い側のこう、うん、トルーパーの一人だったんですけれど、うん、まあ途中で裏切ってポーダメロンっていう反乱軍側のパイロット、捕まってるパイロットをこう一緒に逃がして、2人でここのファーストオーダーの基地から、うん、船から脱出しようよってなって、うん、
背中合わせになってね、
そうなんですよ、うん、で2人で、そのタイファイターをこう奪って頑張って運転して逃げるみたいなシーンがあるんですね、はい、うん、で今までのスターウォーズの中で、まあ、X ウィングに乗るとか、うん、あのミレニアムファルコンに乗るとか、うん、そっち側のなんだろう、あのビークルに 乗り込むっていう描写かなりあったんですけど、うん、タイファイターにこう実際にこう生身の人間がこう、うん、俺たちが主観側でこう乗って運転するとかっていうのがあんまなくて、うん、まあ、その 宇宙でのドッグファイトとかでタイファイターがたくさん出てきてこう撃ち落としたりとかあったんですけど、タイファイターそのものをこう操縦したり、まあタイファイターにこう生身で触れ合うような描写がほとんどなかったので、まあ今言いましたこうエピソード7フォーズの覚醒のもうその九段のシーンは、まあそのレゴとかでねスターウォーズのおもちゃでこうタイファイターにこうやってダースベイダー乗っけるんだとかこう遊んでた僕からするともうスターウォーズのこのおもちゃ的な快楽をすごい刺激してくれたシーンなんですね。この今フォースの学生のパンフレットがありますけど、まあちょっと見にくいんですけど、これですね、タイファイター頑張って運転してこのファーストオーダーのドックから脱出してようとしているところですね。主人公側がこうタイファイターに乗って逃げるみたいなシーンで、だからまあ話戻りまして、そのローグワンのこのまあ今回はそのタイファイター乗り込むじゃなくて生身の人間がタイファイターを退治してしまうんだっていうので、もうこれ出てきたら俺もうここのためだ、これがあるだけで俺は5億点なんだこの映画はっていうんで、まあローグワン見に行きましたと。これでローグワン2016年12月16日ですね、僕一人で初日の、まあ、公開初日の午後に、ちなみにエピソード、フォースの覚醒の時にあの世界同時公開みたいなのに行ったら、恐ろしく精神 あのバランスを崩したので、俺はもう冷静にいなきゃダメだと、この、まあ、公開から ある程度12時間ぐらい経ってから普通の深夜とかでも
12時間ってない
です、深夜とかでもなく、まあ、午後とかにこうファッと行って初日ですみたいな感じでこう見て
十分
早い、大丈夫大丈夫って帰ってこようと、イオンシネマエビナがなんかね、音響がいいぞみたいなのをこうインターネットで見て、
当時ね、
なんか当時そう話題になってて、なんかすごいイオンの本当に医療品売り場とかを通っていく映画館ってここで本当にやってんのかな、まだその映画のこう電光掲示板何時からですっていうのなんか、なんだ昔の駅のこうドットで売ってるような感じのすごいある種ちょっと古めかしいレトロな映画館ではあったんですけれど、まあ、シネコンに行って見に行ったんですけれど、そうで行きましたと。で、まあ、ログは見たわけですよ、でまあ中盤ね面白かったり面白くなかったり、まあ、して、で、まあ、終盤ねこうスカリフの戦いですよ、そのあこれ予告で見たタラップ、連絡橋の向こうに、タイファイターが出てくるシーンだぞってなって、まあ、デススターっていうね、まあ巨大な破壊兵器の設計図をこう大気圏外にいる味方艦隊にこう送信するために、まあ、その高所にあるアンテナの向きを修正しなきゃいけないってなんですよ。でそのあのタラップの向こう側にそのアンテナの向きを修正するスイッチがあるから、あれを押しに行けみたいになるんですよ。で、あここでついにこうタラップをこう向こうに行った瞬間に前にタイファイターがピュンって出てきて、俺もビュンってなっちゃうよみたいなこう、ワクワクして
なさいよ、メインしか
来るぞ来るぞってなってたら、出てこなかったんですってあ、わかったこれで、その軌道修正をしたんですよ、ピッてこうボタンをアンテナの修正をして、あ、分かった、これアンテナの修正をしてその連絡機をこうもう一回こう塔の方に戻っていってそしたらビューンって音がして振り返ったらタイファイターか、って思って、あ、分かった分かった、そういうことね、こう戻って、その主人公のジンアーソが起動して修正のスイッチを押してこう振り返ってこう塔の方に戻っていったら、なんか後ろからね、なんかまた別のタイファイターだっけ、なんかね、砲撃を受けてタラップがバーンって崩れて、あれ俺が予告で見た何タイファイターと対峙する時の連絡橋の形から崩れちゃった、これいつタイファイター出てくるんだろうおかしいなってなって、で変だなって思ったら、まあ、結局タイファイター出てこなかったんですよ、はいはい、だから俺予告では使われたけど本編では使われてないっていう、たまに映画でありますよね、
なんかスターウォーズは特に多いです、あと、てかディズニー周りの MCU とかもそうなんだけど、めっちゃ多いっすよ、本編では使われてないとか、下手したら MCU とかめっちゃあるんだけど、予告編にはこの画面内にはいたはずのキャラクターが
修正されてる、
後で修正、完全に修正されてるとか、
確かにね、ハルクが緑色出てきたと思ったらね、ハルクバスターにな
ったのね、バスターになってるとか、予告編でハンマーを持ってたと思ったらハンマーじゃなかったとか ね、
たたね、
ありましたよ、
あったね、
ま
あ
ま
あ、
対策映画にね、ありがち
です、
ね、
あ、最近ある
近いのだと、1999年に公開されたポケモンの2作目 のルギア爆弾という映画で、サトシがピカチュウを抱きしめながらピカチュウって落下してるんで、僕サトシピカチュウの関係性萌えみたいなところがあったんで、こんな見たら泣いちゃうって思ってたら、
なかったんだ、
いや、なかったんですよ、ロケット弾と一緒に落ちてくるとこあったんですけど、それを泣くためにこう小4の僕がこ うわーって待ってたら、あ、落ちねえんだみたいな、
なんかあれ予告でさ、ルディアが言って命をかけてかかってこいっていうセリフもなかったよね、
そうなんです、確かなかった
超覚えてるけどね、予告編とかね、
そうなんですよ、あのセリフない、
あれファントムメナスと同じ年だっけ、
99年なんで多分そうです。あの98年が、ミューツの逆襲だったはずなんで、うん、あれ違う、ちょっとまあ1年ぐらいのズレあるかもしれないですけど、うん、そんぐらいでしょ。まあなので、まあ、タイファイター出てこなかったんですよ。で、だからローグワンでその後ね、まあ、結構重要なこと起こるんですよ。まあ、登場人物みんな死んだり、うん、まあ、ダース・ベイダー出てきたり、
ざっくり。
そう、CG で修復されたレイヤー姫が出てきたりとか、
全部言っちゃった。
まあ、その後出てくるんですけど、まあ、ネタバレするって言いましたからね。で、するんですけど、もうタイファイター出てこなかったってことばっかが頭にこびりついてて、あー、ダース・ベイダー出てきたけど、でもタイファイターは、レイヤーだ、でもそれよりタイファイターは、ので、あの、それもなんか終わった後も、なんかローグワン良かった、悪かったとかより、タイファイターが出てこなかったっていうので、エビナだからこう自分家に帰るときもタイファイターなったっていうのが、その予告の上げからの出てこないんかいっていうなんかもうがっかりで、これが第2位です。でこれちょっと第1位行く前にこれ辞典いきますね。辞典
何の辞典
ずるい。じゃあこれこの紙やつ
にします。4位になり損ねたってことですか。
辞典、ローグワンよりモロフです。これは、ローグワン、これも同じローグワンの予告なんですけど、なんか白くてでかくて毛むくじゃらのなんかガトリングガンで武装したなんか犬みたいなキャラクターが、なんか黒い背景の前で走ってるカットが映って、まあ、これもね実際にそれはなんかもう宣伝用のカットだったんですけど、そのやつ、見る前からこのキャラクターの虜になって、まあ、ローグワンの大きな楽しみになったんですよ見る前に、うん、ちなみにこのローグワンのパンツから出てこれです、ね、もう可愛くてかっこよくてちょっとあの、はいはいはいはい、なんだろう、白い、もじゃもじゃの雪男が、妹誕生のコスプレしてるみたい
な
感じなんですけど、
妹誕生です
ね。妹確かに、うん、このイエティみたいな、
そうですね、これモロフっていうやつなんですけれど、うん、こいつが、その出てくるのをすごい楽しみにしてて、 で、うん、でも本編だとまあまあスターウォーズによくありがちなことなんですけど、うん、別にちょっとセリフもあるわけでもなく、うん、特に大活躍するわけでもなく、なんかバウンティーハンター一派の中の、うん、背景とかでちょっとうろうろしてたりとか、うん、なんか戦ってたりするのがチラッと映るみたいな感じで、うん、でも後ろにこうモルフが映るたびに幸せな思いもありました。ギラゴンの傭兵、ややこしい詳細は関係なし、金さえもらえば巨大な体育で撃ちまくるですね、ですって。
そんないい、ほとんど何も言っていないに近いプロフィールです
まあでもスターウォーズってね、ボバフェットとかね、IG-88 とかこう後ろにいるキャラクターがねこう魅力的だったりとか、
そうね、
まあモロフが好きですっていう、
もしかしたらそのうちスピンオフとか作られるかもしれないですからね、うん、
はい。で、次辞典、
辞典
すいません、最後のジェダイを見た後、これ2017年12月15日に、公開初日夜にエピソード8、うん、最後の時代をみんな、友達4人で見に行ったんですけれど、うん、まあ、諸々のね、あの内容の事情によって、会場で拍手が起きた後に、まあ、ある友達が僕に、武井さんどうでしたって言われた後に、うん、僕はそれを話、その友達の言葉をスイッチに、文句を言いまく、うわーってこう劇場のこう廊下とかで文句を散々言いまくったら、うん、他の3人がヘキヘキしちゃって、僕を残して、なんか、秋葉原のドアクエのカフェに行っちゃって、一人残されたっていうのが時点です。
それは
あんまり良くない思い出の方。
そんなあのなんですか、まあ、映画好きの人が集まったとかではなく、普通に、
まあ、スターウォーズちょっと見てるよみたいな人、うん、友達とかと行った時に、
なるほど、決定的なところを見ちゃった、
うん、そうですね、あの一人なんか女の子の友達がいたんですけど、うん、なんかそんなに文句言うなら映画なんて見るなって言われ
ましたすごいね、
お、まあ、映画の文句言うラジオやってるんで、まあ、
ゃね、映画の文句を言うラジオだったんです
ね、まあまあ、
じゃあ何話せばいいんだよ話になっちゃいますよね
金払ってそんな嫌な思いすんなら見なくていいよお前はって言われてい
や金払って文句言うために見てるからね
でみんなドラクエカフェに僕を置いて行っちゃって、うん、取り残されたっていうのが、う
ん、とんでもない話。
でもう次の時点は、ハンソロが死んだことです、はい、これもショックで大きくて、うん、同行者に迷惑をかけたのがハンソロが死んだことですね、はい、ネタバレですね、
また別の同行者、
あ、これ、あ、これ、あ、まあ、3人ぐらい同じでしたけど、
あ、その時からね感じ取ってはいるんでしょう
か、ね、はい、まあ、これはフォースの覚醒見終わった後にハンソロが死んだっていうショックがでかすぎて、話の面白い面白くない以前に偉大なキャラクターが死んだのに対してなんか周りの人とか、いや、よかったよとかニコニコやってることに対して、いや待ってみたいな、俺マイケル・ジャクソン死んだのと同じくらいやばいんだけどみたいに、うん、のでその劇場とのギャップがね、うん、辛かったっていうんで、はい、じゃあ1位です、うん、第1位、これも
これ永遠に聞けるよ
はい、ありがとうございます、うん、はい、第1位、これで終わりです、はい、第1位、フォースの覚醒オープニングクロールの第1文目、
うん、
1文目、はい、あ、これは、ね、スターウォーズ、はい、2015年の12月18日18時半、うん、日本アメリカ同時公開、
同時公開ね、
うん、僕は、まあ、よく行く新宿ピカデリのスクリーン1で、うん、友達何人かと見たんですけれど、うん、やっぱスターウォーズにおいてこのオープニングクロールで最初ね、うん、デーンって出てる中にエピソードいくつ、うん、なんちゃらかんちゃらでいろいろ出てくるじゃないですか、うん、時は戦乱のさなかとかなんかいろいろ出てくるんですけど、うん、あれって結構やっぱスターウォーズのね、こうファースト、うん、シーンっていうかファーストシーケンスっていうのもあってかなり重要なのは、まあ、うん、皆さんご存知かと思うんですけど、うんうんうん、はい、やっぱりそのフォースの覚醒っていう2015年公開の映画が、まあそのプリクエル、エピソード1、2、3とか1999年から2005年まであったんですけれど、うん、 そのエピソード6、1983年公開された「ジェダイの帰還」からだともうリアルタイムだと32年後、うんまあ、僕生まれるはるか前の映画 で、
ね、
もう神話としてもう生まれた瞬間からあるエピソード4、5、6を見てから、うん、あの続きの話が見たい、なんかちょっと気になるなって思ってた、うん、生まれてからもうすでに待たされていた時間軸のものがついに動き出すっていう一文目で、うん、というのと、あのスターウォーズ世界の中でも同じぐらい、まあ、ほぼ30年時間が経ってるというので、うん、その間を埋める重要な説明の要素だと思うんですよ、うん、あのオープニングクローズ、
う
ん、
そうですね、
だからその過程を埋めるもので、まあ、下手すると本編よりもこう我々の想像力をこう刺激してくれるものだと思うんですけど、
う
ん、そのね、まあ、フォースの学生のオープニングクロールの一文目が、ルーク・スカイウォーカー has vanished、まあ、ルーク・スカイウォーカーが消えたって書かれてる、ね、もうそれがあのこの5年間のスター・ウォーズの中で一番しびれて、うん、まあ、その前にパパーンっていう時点で、まあもう、まあ、皆さんこの瞬間に新しく始まるんだっていうタイミングが、まあ、うん、あの18時半に始まったっていうのもあって、うん、まあそこでビクンって来ちゃうんですけど、うん、ルーク・スカイウォーカー has vanished、 あの文字でこんな興奮することできるんだみたいな、うん、やっぱり過去456エピソード456のこう主人公だったルーク・スカイウォーカーっていうのがやっぱこの現実時間でも30年近く経つことによって、うん、なんか伝説の人物見たくなっちゃって、うん、でそいつが今いなくなった、そいつを探すにはみたいなこう話が、うん、これから始まるぞっていうので、うん、その1文目のこうルーク・スカイウォーカー has vanished っていうこの4単語ですか、うん、見た瞬間にも最高に痺れたっていうのが、第1位ですね、僕のこの、う
ん、これ当然いい意味でですよね、
はい、いい意味でですね、うん、はい、っていうのが、スターウォーズシークエルトリロジー期の個人的に飛び出した瞬間ベスト3。
あー、いやー、これこれだから、
これはでもね、
9聞きたいね、これね、
それはもうぜひ聞いてください、
ぜひ自分の方だ、これは、俺書いてて思ったんですけど、こう辞典以外全部なんか予告編絡みか、あの本編始まる前 の、 あのスクロールの第1文目のスカイオカハズバニッシュでもう1位出ちゃってるんで、うん、その後はもう、うん、ね、あんま、
そうですねでもやっぱそのスターウォーズファンの人って、うん、はい、やっぱりまあ比較するのはどうかと思うんですけど、まあ、やっぱマーベルファンとかね、はいはいはい、MCU ファンとかに比べるとやっぱ待たされるスパンが長すぎるので、
そう
なんですよ、やっぱ予告編とかで、はい、もう反芻して楽しむ、うん、楽しみ方のちょっともうなんかレベルが違うっていうかね、
だからあとルール改変に対するこう厳しさ、あの、いやそれは違うだろみたいな、そもそもフォースとはみたいな、う、ね、こう口うるささみたいなのがね、自分でも良くないと思ってるんですけれど、凝り固まってしまうんですね、本編を差し置いて、
MCU なんてね、1年間に 2,3 本とかさ平気でドドーンってやるので、
うそうね、
インフィニティウォーからエンドゲームは待ちましたけど、う
んうん、それでも1年
です、ね、1年ですからねって考えたら、うん、それはそうなるでしょうねっていうね、
言っちゃえばインフィニティウォーから30年待ってエンドゲーム見た時に穏やかでいられたかって話
それはね僕も多分正気ではいられないと思うよね、うん、それはもう特報とかが一個一個出るたびに漏らしてると思います
、うん、そうなるじゃない
その特報にもね、あのフェイク情報が、
うん、まあ、紛れててさ、
う
ん、
そうだよね、
ひどいよねフェイク入れんの
なんだろう、だから情報は出したくないんだけど、うん、興味は持ってほしい、
興味は持ってほしい、
そうね、
もうだブラックアウトでいいよね別にね、
ブラックアウト
いやだからもう真っ暗な画面でも
いい、音だけでお楽しみくださいみたいな、うん、
もう想像してくださ い、 ぐらい、
ね、音だけだったらタイファイター出てきてんだよちゃんと出てきてる、
うん、画面にね、
うんうん、あれでなんかローグワンだとなんだっけ、撮り直し問題とかもあったから、
ね、
みたいなのもあるんですかね、あの時ね
6,7 割だから
結構撮り直しのやつでね、
話がありましたよね、
うん、割とだから未公開フッテージみたいなのが最近、まあ、昔からそうかもしれないけど、うん、多いから、
うん、
まあ、だからレイヤー蘇らせることもできたりとかするっていうことでもあるんですけど、
いろんなパターン取っとくんですね、多分、
そうね、まあ、だから丸々ワンシーン全部カットしますみたいなことを平気でするからことなんでしょうけどね、
こんな感じです、
そうですね、もう、うん、もうベスト3とかそういう概念どうでもいいかなっていうね、うん、
知らないですもんね。いろいろ自分の思い出の中のその優劣、
いや結構人生のやっぱ至るところにこうスターウォーズがあったので、僕的には
あすごいわ、
それがね今年去年か2019年に、まあ一応終わってしまったということで、
まあ実質だから5年分の走馬灯みたいな感じでしたね、今、うん、
楽しかったことみたいなあるじゃないですか、卒業式の歌で、先生ありがとうみたいなあれですよ
いやだからもう熱量が本当ダイレクトに伝わってきて、
ありがとうございます、
なんかもうこれで終わりたい
いやいやいや、
そうですね、
でもなんか一応番組的には、
一応はね、
こたつは一応やっとかないとみたいな、
そうですね、
もあるんで特に考えてないんですけど、
はい、じゃあチャムレさんお疲れ様でした、
お疲れ様でした、
今年もよろしくお願いします、
今年もよろしくお願いします、
2020年もよろしくお願いします、
そうですね、
で、あのこたつはですね、まあ、2019年っていう年は、
うん、
なんていうかね、まあ
くすぶってたというかね、何にも前進してない、うんうん、しんどいなっていうね、僕の中ではそういう年だったんですよ、
そうなんですね、
はい、なったのでなんかもうね心に余裕がなかったんですね、だからねあのやっぱ読書するとかってもう、うん、結構体力使うじゃないですか、
う
ん、能動的に ね、
う
ん、やっぱこう見ていかなきゃいけない、うん、疲れるなって、
うん、
で映画がそれだからやっぱ能動なんかねやっぱ結構受動的に見れるなと思うんですけど、うん、映画もやっぱ結構必要じゃないその能動性みたいなね、うん、なんか感じでなんか何にも摂取できないなっていうね、期間になった時にでもなぜか読めた本が出てきたんですよ、
聞きたい、
それがなぜか僕が意味嫌いめちゃめちゃにコンプレックスを持っている浅井亮
大丈夫ですかそんなこと
浅井亮に僕とうとうたどり着いてしまったという、
あ今まで読んでこなかった、
今までねほぼあんまり読んでなかったですね、うん、あのちょこちょこは読んでましたけど、うん、よくわかんねえなって思ったんですよ、やっぱそのやっぱ霧島の時とかも、
うん、
けっていうね、
まあだってどガッツリ同期、
ね、ガッツそうなんですよね、まあまあまあまあその辺はどうでもいいんですけどね、
うん、まあ、いやいやいや
浅井亮に対するまあ本当にもう執着コンプレックスも半端じゃないので、すごい避けてたんだけど、浅井亮ってどうなんだろうと思ってね、2019年に刊行されてちょっとなんかね探しても見当たらなかったから俺誰かに貸してんのかも分かんないけど、まあ3冊あって、
そんな出して
る、そんな出して
る、まあベストっていうか、うん、もう順位とかは特にないです、
順不動3冊、はい、
浅井亮ね、まああの文庫版もあるので、うん、まあ実際あの単行本になってるのはあのもっと前だよっていうのもあるんですけど、うん、その中でまあ3つ、1つ目がままならないから私とあなた、これが文庫版で出てました、うん、2019年にね、うん、出てました、うん、であとはですね死にがいを求めて生きているの、うん、というね、うん、まあ、ちょっと太めの単行本なんですけどちょっと持ってくるの忘れました、うん、はい、であともう一つがどうしても生きてる、
うん、
ね、なんかタイトルが全体的に似ている感じしますね、
うん、
でこれでもう一度霧島部活やめるっていうのをね、うん、こう考えた時に、
うん、
割と浅井亮のやってることって一貫してるなと思って、
うん、
やっぱり現代のなんか生きづらさみたいのを抱えた人間が、
うん、
なんかそういう絶望とか、あのせずただ生きづらいということを自覚し寄り添って付き合ってくしかねえっていう感じ、
うん、
で俺が多分欲してるものなんだなと思って、だからなんか俺は何か希望的なものに鼓舞されたりとか、
うん、
もうそれも別にされたくないし、
うん、
頑張るしかないよねみたいなこともうるせえって感じなんですよね、
うんうん、
じゃなくてだよねっていう、もうそのままでいいよ、うん、弱者だったりね、
うん、
まあ、虐げられてる人とかもなんつうのかな、別に強くなる必要もないし、
うん
うん、そういう人間です、うんうん、いっぱいいます、
うん、
っていうのを書いてますっていう作品がずっとそのなんか死にがい求めて生きているのだったり、どうしても生きているだったり、ままならないから私とあなただったりするんですよ、
うん、
で僕これあすごい浅井亮ってそういうことを気づいて書いてたんだなって感心する反面、
うんうん、
この作品のどこにも浅井亮がいないなっていう、
うん、
浅井亮は、うん、俺はこの悩みを抱えてるけどお前は絶対この悩み持ってねえっていう、なんかその
俯瞰者っぽい
っす、ね、そう常に俯瞰してるんですよね、
うん、
お前の悩みはこの作品にはないっていうその怒りみたいのはありつつ、書いてあることがもう絶対的に面白いっていう、ムカつくんですよね。
いいですね。なんか大嫌いと大好きが。
そう、大嫌い大嫌い大嫌い大好き。特にままならないから私とあなたは、うん、短編集なんですけど、一編目のレンタル世界っていうやつがやばいんですよね。浅井亮ってやっぱ出てきた時にね、あの小説スバルのね、うん、章で出てきて、まあまあ文学的な感じかなみたいなノリで言ったけど、
うん、
やっぱなんかこう途中でね。世にも奇妙な物語みたいな感じのさ、
君
世にも奇妙な君物語だっけ、いやなんかミステリー系のも書けますよみたいな、こっち寄ってくんだみたいな
こっち寄ってくんだ
そう
やめろよみたいな、
できますよみたいな、で鮮やかにやってのけましたみたいな、すごいねっていう、あの今度自然にもう本当に普通に、あ文学的っすねっていう流れで、まんまでもこれ構造ミステリーだよねっていうのも、
うんうんうん、
でしかもこれめっちゃ大傑作なんだけど何これみたいな、なんかしれっと一編目に入っちゃってるみたいな、
あーはーは
ー、レンタル世界っていう、
読みて
やばいので、それのもう読み込み半端ない解説小出雄介っていう、うん、あもう濃度が濃い、
確かに
濃度が濃い、言葉がおかしい、うん、だからなんだろうね、僕浅井亮が分かんなかったのに、なんか結局浅井亮になんか吸い寄せられてるのでやっぱ2019年そういう感じだったのでね、まあ、2020年以降マジでちゃんといつかギャフンと言わせたいなというふうに思ってるんですね。ちょっと言うだけ言っとこうと。
なるほど。
そのためにずっと俺はあがいているなと。
なるほど。
死にがいを求めて生きてるなっていうね。
あれあれあれあれあれ
使っちゃった。
取り込まれてるな。
くそ、お前はどこにいるんだ浅井亮ここは。っていうね、まあまあ傑作ぞろいですよ。はい、でまあ、その死にがいを求めて生きているのは企画としてもめっちゃ面白くて。
うん、企画として。
企画として。何ですか、伊坂幸太郎が企画者で、うんうんうん、いろんな作家人があるテーマを一つ持って、うん、同じ世界っていうことで過去から未来までやっていきましょう、
はいはいはい、なんか聞いたことあるな、はい、
それの現代パートを担当したのが浅井亮です。だから同じモチーフで伊坂幸太郎のとか、うんうんうん、まあ、他のね作家のが読めるんで、うん、これはまあ一つの大河として見てもめちゃめちゃ面白いのに、やっぱ単独としても、うんうんうん、何この郷土みたいな、なんかムカつくっていう、うん、本当にままならない私っていうね。
あれ
あれまたあれ、
うん、
あと取り込まれる、
うん、リンゴがもう2つ開いた。
うん、だからやっぱ今後も、ね、
あと最後の 1個だな。
うん、やっぱり僕はやっぱ映画とか見てドイラジとかやってね、うん、うん、やっぱなんか生きながらえてますけど、うん、結局どうして生きてんのかな
あ、来た来た来た、
うん、ことをやっぱ考えざるを得ない、
はい
はい、うん、2020年はねもっと熱く
自分でレールを引いて自分でその上を走るっていう、
うん、ちょっともうちょっともうちょっとね元気よく生きていきたいなと、あ、はい、思いますね。今日のところは感謝してやるっていうね、あ、うん、次会った時は上がんねえぞっていう。いや
結構なんか嫉妬するしちゃうけど、それすら周りにバレたくねえ同世代の才能あるやつにどう立ち向かっていくか問題ってめちゃくちゃ、
そ
う、難しい
です、ね、でその2019年っていうこの節目でなぜ浅井亮なのかっていうとですね、やっぱね平成が終わりましたよね。で令和っていうのになってるんです。で平成で平成生まれ初直木賞を受賞したのが、うんうんうん、浅井亮なわけですよね。
あ、
多分それ以降直木賞取ったやつ平成にいないと思うんですよね。
あ、そうなんだ。
平成生まれ。
ああ、なるほど。
ってことはこれ唯一になっちゃったら、これもう誰も後から追いつけないですか。平成生まれにして平成の時に直木賞取ったの誰って、もうクイズになるじゃないですか今後。
なるほど。
一人しかいませんみたいな。ムカつく。そういうのもムカつく。
だからなんかもう平成を象徴する作家みたいになっちゃってるの。生まれた時から
昭和ですけどみたいな。ああ、アドバンテージみたいなね。何もかも負けてるなみたいなところを、まあ、いつかねいつかね、つけたいなっていうね、ふうには思ってますっていうことをここで宣言する、
ね、でもそんな自分でもいいじゃんみたいなのでもってさっき言ってたからね。
だけど浅井亮はここにいないんだよ。俯瞰して結局観察されてる側なんですよ僕は。だから 何者とか見てもね、あーこいつは俺だとか思うんだけど、お前はどこだよじゃあみたいな。
これ
はね、
俺だから結局俺頑張るみたいに なっちゃう起爆剤になっちゃう。
いやだからまあこの件に関しては、ね、
この件に関しては、
う
ん、
ただもう別に絶望というのは、
うんうんうん、
抱いたまんま、
はいはいはいはい、
やっぱカフカってやっぱ天才だなと思うんですけど、カフカはねやっぱね、僕は前に進むことはできません、
うん、
得意なことはつまずくことです、うん、もっと得意なことは倒れたままでいることですよ、うん、名言があるんですけど、うん、やっぱ僕もね倒れたままでいるっていうやっぱ人間でいたいなっていうね、倒れたまんまでもいいじゃんって。俺倒れたままで寝たまんま
浅井亮に勝つ、
寝技で勝つっていうことをね、勝つって言ってる時点でだから勝者が偉いとかいう価値観じゃないってことを僕は言いたいのに、なぜ勝ち負けの話に持ってきたがってんのかっていう、
なんかそ
れ
でその
相手の土俵に
矛盾がね、
矛盾を抱えて生きてます。ままならないですということでね、2019年ベストでした、
はい、うわとうとう受け入れちゃった。
いやあいつ天才だわ、
拒否ってたのに。
しょうがねえんだ、
うん、プロレスですね。
まあ、
あいつなあ、あいつちゃんとしたラジオやってっからな、あいつな。
ちゃんとした電波の、
ちゃんとした電波のやつでちゃんと公にね。
あ、そうですね。
俺結局クリックしてくれた人しか聞けない。
でパーソナリティとしても面白いと
面白いらしい
認識されている、
ね。もう 困ったやつ。
もうやめた方がいいじゃないかな。
さあさあ、
そうやめた方がいいじゃないかな。そうそう。
ということでね、皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シーズンの皆さんも本当にいろんな2019ベストを聞かせていただきまして、うん、非常に生きていくのが楽しくなったので、今後もね、国交断絶しないように、
はい、人も仲良
くね。そうですね。
はい、はい、
う
ん。ちょっとお時間かかってしまい申し訳ございませんでした。というわけで、
今年もよろしく
お願いします。今年もよろしくお願いします。
お願いします。
リスナーの皆さんもよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、じゃあ、エンディングいきましょう。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。告知ありますか、肉チーズの皆さん。
はい、
はい、
底辺文化系トークラジオ29歳までのチーズは、うん、iTunes ポッドキャスト、
はい、
映画音楽カテゴリー、まあ、ドイラジさんと同じところです、
はい、
まあそこのカテゴリーに行って週1、
まあ、
最近はその週 1.3 ぐらいの更新ペースで更新していますので、ぜひお聞きください。有料版や、書籍、ね、書籍、電子書籍販売、 T シャツ販売、うん、ステッカー配布なども行っているグループです。最近も
やってます。大体ランキング1とかも見ればね。
そうですね、
大体
エピソードの方、
エピソードの方は、残念ながら、ポッドキャストの番組自体の、レビューが荒れまくってるんで、うん、ちょっとその関係であんまりこう番組自体はね、うん、上位に行けない。
あ、そうなんです。そういうロジックが
あれ、それも関係はなんかあるんですよね。
だからエピソードは本当の順位だってことですよね。逆に言ったら、
ね、
純
粋な
面白い。なるほど
ね、うん、やってシステムのせいです。
システムのせ
い、ね、ルールさえ変われば、
はい、
はい
はい、
はい、
ですね。
あとは
ここのとか、
ここの
大
丈夫ですか。
金内武は自宅演技で聖火日というものをやってます。盛る夏の日と書いて聖火日ですね。よろしくお願いします、
は
い、
自宅で演劇を、
自宅で演劇を、うん、私の祖師ヶ谷大倉の、東京都世田谷区祖師ヶ谷 2-5-2 の301という僕の自宅で、今度は3月20日からやりますので、はいはい、今度は魔女を題材にしたお話をやろうと思っているので、ぜひよろしくお願いします。
そこにたどり着くまでもすごいいい雰囲気で、はい、
あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。あとは
ライブとか大丈夫です。
はい、
部長のライブとか大丈夫
ですか。部長はなんかいっぱいいっぱいライブやってんでね。
なんかなんかやってるらしいです。まあ、いろいろ頑張ってるみたいです。
ええ、行けばいいんじゃないでしょうか。
ということでね、はい、はい、じゃあありがとうございます。じゃあ、
はい、あ、じゃあ集いの宣伝を、はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。1月25日土曜日、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。まだチケットあると思うのでぜひチェックしてみてください。また2月には大阪で開催も主がします。2月1日土曜日、震災橋にあるロフトプラスワンウエストさんでお昼から夕方開催しますので、ぜひお近くの方チェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジでひがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。それではですね、2020年もよろしくお願いします。次週はですね、ミニオダイトーク、2019年これも良かったよ映画ですね。そしてネットフリックスで会いましょう。ではマリッジストーリー、こちら鑑賞していきますね。はい、ちょっとね細めですけどもね。
え、肉地図では2019年に取り扱っております。
そうですね、普通そうですよ。ということで、そうですね、それでは皆様、今週もキネマの神様のご用がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
タンタンと、
いなくなったマリとハタとチャムレイと、そして
庭園文化系トークラジオ29歳目の地図より、金内武樹夏アニメーションと、
レイトと、
高島と、
山田でした。
またね、
今年も